AI の世界、いや、本当に進化が早いですよね。
そうですね。日々新しい動きがあります。
今日はですね、特に Amazon の、新しい AI モデル、ノバプレミアに注目したいんです。
はい。
皆さんが共有してくださった AWS の発表資料とか、あと解説記事とかいろいろありますけど、これをもとに、このノバプレミアって、まあ一体何者で、何がそんなにすごいのか、ちょっと一緒に掘り下げていければと。
承知しました。非常に興味深いモデルですね。
何でも、複雑なタスクをこなしたり、あるいは他の AI を教育するみたいな能力があるとか。
そのあたりが大きな特徴になっています。
まず、そもそもこのノバプレミアっていうのは、Amazon のノバファミリーっていう AI モデル群があるんですね。
はい、ファミリーですね。
その中の、まあ、現時点での最上位モデルということですね。
その通りです。一番高性能な位置づけです。
で、使えるのは AWS のベッドロック。いろいろな AI 基盤モデルが使えるプラットフォーム上で提供されてると。
ベッドロックを通じてアクセスできます。
特徴としては、テキストだけじゃない。
そうなんです。
画像とか動画とかも扱える。マルチモーダルってやつですね。
はい、そこがまず一つ大きな点です。
それから、一度に処理できる情報量が、なんか桁違いだと。
100万トークンですね。
100万トークン。これってどのくらいなんですか？
そうですね。日本語だと少し変わりますが、英語だと約75万語。
75万語。
なので、かなり分厚い専門書、それこそ何冊か分を丸ごと読み込めるような、そんなイメージですね。
はあ、すごいですね。
そのマルチモーダル処理能力、これがビジネスの現場では結構重要でして。
と言いますと？
実際の業務って、報告書みたいなテキストもあれば、グラフの画像、プレゼンの動画、いろいろ混ざってますよね。
はあ、確かにバラバラですね、データ形式が。
ノバプレミアは、これらをまとめて、文脈の中で理解できるんです。
なるほど。これまでの AI だと、テキストはテキスト、画像は画像って別々に処理する必要があったりして、なかなか難しかった部分なんです。
それがまとめてできるようになったと。
単に情報を理解するだけじゃなくて、もっと複雑なこともできるって聞きましたけど。
そうなんです。そこが次のポイントで、単なる質問応答、Q&A だけじゃなくて、もっと複雑な指示を理解して、何段階かのステップを踏む計画を立てて、それを実行する能力も高いんです。
ほう、計画と実行まで。
例えば、なんか投資調査みたいなシナリオを考えると、
はい。
ノバプレミアがいわばプロジェクトマネージャーみたいな役割を担ってですね。
プロジェクトマネージャーですか。
で、特定の専門分野、例えば市場分析が得意な AI とか、財務データ分析が得意な AI とか、そういう他の AI、まあサブエージェントって呼びますけど、
サブエージェント。
彼らに指示を出して、情報を集めさせたり分析させたりして、最適な結果を導き出すみたいな、そういう連携ができる。AWS のブログでもそういったデモが紹介されてましたね。
へえ、AI が AI に指示を出す、なんか SF の世界みたいですけど、もう現実なんですね。
そういう応用が考えられています。
そしてもう一つすごく面白いなと思ったのが、モデル上流の教師役になるっていう話。これはどういうことですか？
まさにそこが非常に興味深い実用的な応用です。
はい。
ノバプレミアってすごく高性能ですよね。でもその分、動かすのにコストもかかるし、まあ、少し時間もかかるかもしれない。
まあそうですよね。最上位モデルですし。
とこで、このプレミアの持ってる高度な知能、そのエッセンスをですね、もっと小型で、速くて、低コストなモデル、例えば同じファミリーのノバプロとか、ノバライトとか、そういうモデルに教え込むことができるんです。
教える？
特定のタスク、例えば、この種の API 呼び出しを正確に行うとか、そういう目的に特化させて、プレミアの知識を移す。これがモデル上流です。
なるほど。
AWS の報告だと、実際にプレミアを使って上流、つまり教育したノバプロは、API 呼び出しの精度が元のプロモデルよりも 20% も向上した、なんて例もあるそうです。
へえ、20%向上は大きいですね。ということは、プレミア本体を使うのは大変でも、その賢さの一部をもっと手軽なモデルに移植して、現場で使えるようにするってことですか？
まさにその通りです。これで企業は自分たちの特定のニーズに合わせて、性能が良くて、かつコスト効率のいい AI をより導入しやすくなるわけです。
それはいいですね。なんか、金融サービスのロビンフッドとかも、この点に期待してるって声がありましたね。
そういった声が上がっていますね。
そのパフォーマンスとコストのバランスっていうのは実際どうなんでしょう。
AWS の主張としては、このベッドロック上で利用できる同等の知能レベルを持つ他のモデルと比べると最速で、かつ最もコスト効率が良いとしていますね。
ほう、最速でコスト効率も良い。
具体的な価格も公開されていて、入力100万トークンあたり 2.5 ドル。
わるごど。
ビジネスチャットのスラックなんかも、その速度とコスト効率は評価しているというコメントを出していました。
スラックもですか？
ただですね、外部の、まあ客観的なベンチマークテストの結果なんかを見ると、業界全体の本当にトップのモデル、例えば GPT-4o とか、そういうものと比較した場合、ベンチマークの種類によっては得意不得意があるんじゃないかという指摘も一部ではありますね。
まあ万能というわけではないと。
ええ。といえ、このクラスの性能でこのコスト効率っていうのはかなり魅力的な選択肢になるだろうなとは思います。
プレミア自体の活用はこれからという感じだと思いますが、同じノバファミリーのモデルではもう結構結果が出ている例もあるんですよね。
あ、そうなんです。特に動画生成に特化したノバリールというモデルがあるんですが。
ノバリール。
ええ。これを使った例として、日本の企業、例えば GDO さんとか、カカクコムさん、アパホテルさんなんかが実際に動画広告を作って成果を上げているという話が報告されています。
日本企業でもう使われてるんですね。
はい。ある例では、本当に短時間で作った動画広告で、コンバージョン率、つまり成約率ですね。うん、これが8倍になったとか。
8倍？
さらに CPA、顧客1人を獲得するためのコストが 73% も削減できた。なんていう話も。
すごい効果ですね。
これはノバファミリー全体の、まあ、ポテンシャルを示す良い事例かなと思いますね。プレミアもこういう流れの中で出てきたわけですから。
なるほど。では今回のこのノバプレミアの登場、これは全体として何を意味すると考えればいいんでしょうか？
やはりアマゾンがこの AI 分野での競争力を一段と強化してきた、本気度を示しているということだと思います。
本気度。
ええ。企業から見ればこれまで以上に高度な分析とか、あるいは複雑な業務プロセスの自動化とかがより現実的な手の届く選択肢になってくるということですね。
より身近になると。
特に先ほど話したモデル上流の機能、これが非常に大きいかなと。
はい。
高性能 AI の恩恵をそのまま使うんじゃなくて、自社の特定の用途に最適化されたより手頃な形で享受できる道を開く、この可能性は大きいと思いますね。
なるほどな。というわけで今回はアマゾンノバプレミアについていろいろと見てきました。テキスト、画像、動画を扱えるマルチモーダル能力、それから複雑な推論力、100万トークンっていう、まあ、巨大な文脈を理解する力、
ええ、
そして AI の教師、役としてのモデル上流能力、スラックとかロビンフッドといった企業も注目しているということでした。
はい。本日お話した内容は皆さんが共有してくださった情報源に基づいています。特定の視点を支持するものではありませんので、その点はご了承ください。
さて、最後に一つ、皆さんにちょっと考えてみていただきたい問いかけがあります。
ほう。
このノバプレミアのような高性能 AI が、教師となって、特定のタスクに特化した AI を効率的に生み出すモデル上流、この技術がこれからもっともっと普及したら、私たちの周りにある AI ツールってどう変わっていくでしょうか？
それは面白い問いですね。
あらゆる業界でもっと手軽に、それこそ自社の業務にこうぴったり合ったオーダーメイド AI アシスタントみたいなものが一気に登場する、そんな日ももしかしたらそう遠くないのかもしれないですね。